Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤マクニッシュ玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボスです。カタカナで東京伸ばし棒でお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。ということで、レイコさん、お久しぶりです。
はい、お久しぶりだね。
開いちゃったね、ごめんね。
こちらこそ。
忙しかったね。
忙しかった。
3月末忙しいね。
やばかったね。なんでかね、うん、もう4月で日本では新年となりました、
うん、そう、なんていうんだっけ、新年度になりましたね、うん、3月末私めちゃくちゃ引っ越しとかあったり、うん、ここのカフェのオープニング、うんうん、オープニングパーティー、レセプションパーティーがあったり、うん、あともちろん普段やってるラジオのその番組のなんていうの、切り替え期みたいな時期でもあるから、コーナーが増えたりとか、 K-POP コーナーが増えたの。私 K-POP オタクさ、12年目なのね、オタクになって。13歳の時からインター入って、韓国人の友達がめっちゃ多かったから K-POP 超ハマったんだけど、超念願の K-POP コーナーをスタートラインでやらせて、
ね、
そうで、もうめっちゃテンション爆上げすぎて、先週の放送とかでこの番組 のプロデューサーもスタートラインのディレクターで入ってるんだけど、うん、あ、ミラちゃん落ち着いてください、落ち着いて落ち着いてってもう言われるぐらい、最近その忙しいとアドレナリンも出ちゃうのかな、なんかもうテンションがなんか、
うん、
ちょっとオフになってなかった。うんつうんつうんつ違った。わかる、なんかこの
わかる、
スピードダウンし忘れちゃうみたいな。
うん、よかったじゃん。
そう、でも止まるとさ、もう起き上がれないから。
でも好きなこと仕事にできるって一番いいからね。
そうね、なんかそれは確かに感じたかも、そのコーナーができたことで。うん、もちろんその喋るのも好きだけど、
うんうん、さらにね。
そう。
いいじゃん、それ週、毎週？
毎週だよ。
もう楽しそうだね。
めっちゃ楽しい。だからこう構成を決めたりとか、今週は。どのグループを、 K-POP が好きじゃない人に向けても音楽自体すごくいいから、どうやったら聴いてもらえるかなみたいな、なんかすごい新たな挑戦で、うんうん、めっちゃ楽しい。そういう意味では
聞くね。
ありがとう。
呼んで、
あ、呼ぶまた、うん、あ、来て来て来て来てマクニッシュレイコさん2回目ですみたいな。いいね、スタートライン。そう、来てもらったからね、レイコには。
楽しかった。
楽しかった、
うん、またポッドキャストとは違うよね。
違うね、生だからね。レスポンスも来るし、でもさ、ここほら今カフェオープンしたから、あの公開収録したいんだよね。
あ、これを。
そうそうそうそう、
いいね、
ヤングボスを
どうでしょうか、
決めて、なんかライブとかでも、やどうやればいいんだろうね、公開収録するならここスピーカーつけなきゃいけないね、ほら、
カフェの中にってことか。
そうそう、だからお客さんが、
あ、面白い、来てくれるんじゃない
ね、来てくれますか、リスナーの皆さん、どうでしょうか。そういうなんか今まではこうね、一方通行だったけど、
うんうん、
そういう感じにもしていきたいなって思うんですけども、今週はですね、気になるニュースがなんかめちゃくちゃ多くて、そうそうそうそう、やっぱ一番気になったっていうか、周りでも話題になってるのが、私はね、
うん、
あのウィル・スミスの件でございますよ。どう、周りでは。
いや、私その日に見てニュース、
うんうんうん、
ずっといろいろ調べてた。
うん、え、どんな。
え、日本のニュースってさ、うん、ちょっと違く放送されたり流れたりするじゃん。
うんうんうん、
だからいつもアメリカとかのニュース、私結構日本語で調べて、
うん、
その後英語で調べたりとかするんだけど、
うんうん、
これに関してもそれに対しての反応とかも全然違うわけよ。
全然違ったり、国によって違うみたいね。そうそう
そ
う、あれ、
それが面白くて、
うんうん、
いつも結構調べるんだけど、
うん、どう思った？まず日本の反応は
調べた？
いや、もちろんもちろん。日本の反応はね、まあ素晴らしいみたいなのが、まあ、素晴らしいというか、
奥さんのためにね、こう手を上げて、そうそうそう
とか、なんかよく一発で済んだなとかもあったし、なんかメディア的にも、そうそう、ビンタをね、そうそう、メディア的にもなんかそうなっちゃいますよねみたいな人も多かったと思うんだけど、
なんか アメリカのニュース、英語で調べるニュースとかのに関しては、まあ、もちろんどっちにしろ賛否両論はあるんだけど、うん、まあ、笑いに変えてる人ももちろんどっちの国もいるし、
うん、
でも暴力に対してすごく言ってたの、言ってるコメントが多かったのね、
うんうん、
ビンタをしたこと、暴力に対して、うん、でやっぱり黒人差別っていうところで黒人、そこにフォーカスしてる人たちの方が多かったの。多分黒人の人たちがまたそこで声を上げてさ、
うんうん、
まあ、確かにそこもポイントだけど、日本の人はその黒人だからっていうところに、まあ、多分目がいかないんだよ。
私あんま思わなかったけどね。だって黒人が、あれが白人が黒人に多分ヒットしてたらめっちゃ問題になってるけど、二人ともあのブラックだったから、
うんうん、
そこじゃないのかなって私は思った。何それ、それニュース見てない？どういうこと？黒人だから。
なんかツイッターとかでこうコメントし合ってる人たちが、うん、これが例えばもしブリトニー・スピアーズが坊主の時だったら同じこと言ったのかとか、
あ
そういう系、そういう人種差別問題に話を持っていくけど、日本のニュースは絶対人種差別っていうよりも、もうそのビジュアルで目に見えてるもののことしか言わない。
そうね、そうね、うんうんうんうん、
表面的って言ったらあれだけど、
そうだね。あとなんかこれも見たよ、まあ見たし、私もすごい思ったのが、結局今回のウィル・スミスの件って奥さんのジェイダがバカにされたというか、アメリカンジョークの対象にされて、でウィルが立ち上がってステージ上に行ってビンタをしたってことじゃん、
うん、
もうジェイダが嫌だったらジェイダが上がればいい、
うんうんうん、
でもウィルがいや俺の女にみたいな感じで出てったから、うん、なんかそのちょっとフェミニズムじゃないけど、うん、やっぱりその女の人を、守る男の人はかっこいいとか、守らなきゃいけないと、女の人は守られる存在っていうのも一個、
うんうん、
ニュースとしてあったことかなって思う。だから日本ではその、いや
もう日本のニュースでしょ、
アメリカでもめっちゃあった。
へー、
だから
フェミニズムっていう方で、
フェミニズムっていうか普通にニュースとかで出てたよ。ジェイラが自分で嫌だったらジェイラが行けばよかったとか、やっぱりそのアメリカ、言うてアメリカだからヨーロッパじゃなくて、まだまだそのフェミニズムっていうのはアメリカでも問題になってるわけだし、うんうん、全然まだね。でだから日本では男の人ウィルが、ジェイダのために立ち上がって、ナイス、もう男としてめっちゃいいみたいな参照が多かったんだろうなってすごい思う。
特に日本そっちだったと思う。
だから日本はそれはナイスの方ね、
うんうん、
でそ
う
そ
う
そ
う、
アメリカではその、
ああそういうことね、
そうそう、アメリカではそうそうそうそう、だからそう間違えちゃったかな言い方、そのもしジェイダがやったらジェイダが行けばよかったのに、うんうん、ウィルが立ち上がったことで、うんうん、いつまでたっても女の人は守られる存在っていう見え方がしちゃってるから、うんうんうん、フェミニズム的な要素もあったし、あとねすごい面白かったのが、私のこれも友達でどう思ったってやっぱなるわけよ、うん、久しぶりみたいな、ちょっと What do you think about the Will Smith you know, issue みたいな感じでみんなで話してて、そのアメリカに住んでたことある子が言ってたのが、いやあれがねって、まずその今ウクライナでその一生懸命その対話で交渉しようよみたいな流れに世界的になってる中で、
うん、
まずその暴力で解決しようとしたことがまず問題だし、
うん、
やっぱり日本ってその例えばお笑い芸人同士でなんか欧米かとか、まあ、バカじゃねえなとかさ、ボンってさ叩く文化あるじゃん、うん、で叩くの別に OK みたいなあるじゃん、
うん、
だけどその文化の違いも一つだし、
うんうん、
あともう一個はそのアメリカだとその暴力を OK にしたったらやっぱ銃文化があるから、
うん、
それを OK にしたら銃も OK になるっていうか、そこに発展しかねないし、
うんうん、
なんか紐づいてるんだよね。なんかやっぱこう日本は平和だからそこまでいかないけど、アメリカではやっぱりその対話で解決するっていう今一生懸命流れにさ行ってるわけじゃん、うん、あんなに銃の乱射事件が増えてる中で、
うんうん、
だからそこにこう考えてるあの友人もいて、あすごいアメリカに住んでる子ならではのなんかしてんだなっていうのはすごい思ったんだよね、うん、そうそうそう、やっぱりウィルもさマイクを取るとか、
うん、
なんか違うやり方でもっと生放送であのジョークに対して反発することはできたと思うんだけど、
うん
うん、やっぱりその暴力っていうのは感情的に瞬発的に出ちゃったものだから、それはもうなんかアンガーイッシューの一つだと思うから、うん、私はねだから全然あれはもうなんす、なんかめっちゃ一連がアメリカって感じ
ね、
めっちゃアメリカ
ね、あれ日本で起こったらもう多分1週間ニュース1ヶ月ぐらいかな、
うん、
ニュースになり続けると思う。
そうでもさ、ウィル・スミスさ次の日にはさ謝ってさ、なんか謝、うん、謝罪文みたいなのやってさ、
うんうん、
その謝罪文出したらコメント欄にもさ、ウィル君は素晴らしいみたいなコメントとかさなんかさもうなんか人間だってみんな過ちはあるよねみたいなさコメントとかめっちゃあってめっちゃアメリ 理不尽なんだけど、なんかミスを犯して、うん、I'm sorry って言ったらみたいな、アメリカ人っぽくない？めっちゃ、
わかる。まあでも、まあ、ミスの内容にもよるけど、間違いみんな起こすのは確かにそれはそうだから、それどんどんムーブオンしていくのは大事だと思うけどね、そのズルズルズルズルしていかないで。でも確かにそのなんかさっき表面的ってすごい言ったけど、それ悪く聞こえちゃったらあれだけど、でも多分アメリカで起きたことで黒人さん同士で、うん、そこのところにその人種っていうところに注目してる人もいれば、うん、そういう風に銃とか暴力とか、うん、もうその問題にすでになってる戦争からと絡めた話に考える人もいるし、フェミニズムっていうその奥さんの視点からフェミニズムっていう方に考える人もいるし、すごい深いなって思うんだよね。
そうだね、いろんな視点から見てるねニュースを。
でも日本のニュースは表面的だった。
そうだね、
私もすごい思った。その
暴力は良くないっすよねなんかうんそうだねって思って、そうなんだけどさみたいな。
でもなんかウィル・スミスだからかっこいいとか、なんか本当その見てをただ本当思ってるんだろうけど、うん、なんか他人事というか、うん、なんかちょっと一個のハリウッド映画の一部シーンとして見てる感じのコメントが多かったかなって思った。
なんかアメリカンジョーク、やっぱうちのパパはさ南アフリカ人で、うん、どっちかというとかヨーロッパのその植民地だったから考え方が全部ヨーロッパなんだよね、うん、でなんかすごいやっぱそういう意味ではお父さん偏ってるなって思うんだけど、例えばこう妹とか私がアメリカの大学行きたいって言ったら、は君はアメリカから何学ぶんだみたいな感じで言うの、うん、その歴史がない国で何を学ぶのみたいな、
うん、
結構こうなんかね、アメリカのハーフじゃない子あるあるなんだけど、だからオーストラリアのハーフの子とか、うんうん、ニュージーのハーフの子とは結構なんかあるあるなんだけど。
私のステップダードもそうだよ。カナダの、あの、ヨーロッパ系のカナダ人だから、すごい言われた。
うんうん、
アメリカに対して。
やっぱり、うん。そうそう。で、なんかそれもなんかちょっと差別だから、なんか私も話半分にして聞くようにはしてるんだけど、うんうん、やっぱりその影響もあってか、なんか、あるしプラスアルファでそういうアメリカンジョークが昔から大嫌いだったらつまんないの、
うん、
アメリカ人のマジでこれ差別発言だよ。でもなんかいつもニューヨークとか行ってもザヤって言われてもんって感じで笑えないのねなんでかっていうとすごい人をバカにしてたりとか、うんうん、なんか傷つけるようなことを言うから面白い。
皮肉すごいよね。
すごい。なんか皮肉でもない、皮肉だったらまだ面白い。なんか皮肉はちょっとイギリスっぽいなって思う。なんか回りくどい感じ。でもアメリカンジョークはなんか一回も面白
くて、逆にストレートな感じ。アメリカンジョークって
なんだから、この間のジェイダの本当になんか、あの面白くないよみたいなジョークが、
ね、面白くないもんね別に。あれも
本当に面白くないあのジョークも全然面白くないのに、でだから余計にあの今回の一連の流れを見て、あやっぱり私苦手って思った。その中でなんか日本はアメリカの憧れ意識めちゃくちゃ強いけど、例えばその私自身もサステナビリティとか社会問題について話すときに無意識のうちに例えば海外はって言っちゃうけど、
うんうん、
いやアメリカとそれこそカナダとヨーロッパで全然違うから、うん、そこはちょっとやっぱ改めて意識しないとなって思った、
うんうんうんうん、
アメリカだからそういう意味でなんか一連の流れがアメリカンジョーク投げて、しかもウィル・スムスも直前まで笑ってたくせにとかさ。
そう、あれあの感情よくわからなかったんです。
だからもうアメリカって感じ、なんかこれ全てがアメリカって思う。でもまあここのね、今ポッドキャストで言いたいのは、まあ、ニュースを見た時の視点がすごく今回はあの比較しやすかったよねっていうのはありますね、う
ん
う
ん、でもなんか他のねメッセージ、東京ヤングボスのメッセージフォームで結構いろんなメッセージいつもいただいてる中で、
う
ん、
ありがたい。
前さ私とミラがさ、うん、日本のニュースだけじゃなくて世界のニュースを見るようにしてますって言ったのに対して結構コメント来てて、うんうんうん、そのレイコさんとミラさんはその海外のニュースを見る理由は何ですかとか、偏ってるってよく、日本のニュースは偏ってるってよく友達からも聞くけど、どういうところが偏ってるのか教えてほしいとか、
うんうんうんうん、
それ話してたらちょっとキリがないと思うけど、別に日本だけじゃないしね、
うん、
でも私は絶対にこういう海外のなんかニュースがあるたびに日本の、うん、日本語と英語で検索する理由はそれなんだよね、
うん、
意見が全然違うし見てるところが違うし、
うん、
視点が全然違う、
うん、
から新しい、逆にそのコメントしてる人たちによのを見て新しい視野に変わる、
うんうんうん、
なって思う、
うん、これに関してはすごいなんかまた いろいろこうニュースってリベラルと保守があってみたいな、いろいろ深い話があると思うから、また今度メッセージテーマ別にして話したいなと思います、
ね、
うん。ということで、今レイコが言ってたみたいに、東京ヤングボス最近ですね、 Google フォームにてお悩みだったり感想を募集し始めたところ、ありがたいことにたくさん集まりまして、
う
ん、
増え
ました。なので早速今日は一つ答えていきたいなというふうに思います。
はい、
じゃあ読むね。
うん、
純日本人です。これ一個突っ込んでいい？もう
どうぞ。言いたいね。
純日本人って何？
ごめんなさいみんな、
ね、純日本人とかないから別にいいのよ。何なんかもういいんだけど、だから純日本人っていう感覚をなくした方がいいと思う。
うん、
在日コリアンとかさ。
でもね、 ICU でさえあった、純ジャパっていうの。
あ、そうそうそう、わかる。純ジャパって言うんだよね。帰国子女って言葉があるのと同じようにね。
そう帰国子女が逆に日本 ICU には多かったから、うん、そうじゃない人のことを自分で純ジャパっていうの。どういうこと？私もなんだけどとよく分からなかった最初。
なんか その純ジャパの使い方の時と、その私がなんか何だったっけな、ウクライナの問題を発信した時に、私は純日本人だけどこういう問題について取り組む、 なんか分かる、その人種の話をしてる時に韓国の血混ざってるないけどとか、中国の血混ざってないけどみたいな言い方をしてきた人がいたの。そういう意味での多分純ジャパとかっていう使い方があるんじゃないかなと思ってて、
うんうんうんうん、
わかる。だから生粋の日本人みたいな。何生粋の日本人って、混ざってんだからいろいろで、ごめんなさいね、多分このメッセージの方はね全然悪気ないと思うんだけど、
ないよ。
ちょっとね、純ジャパ純日本人っていうのはいつも気になる。だからこういう時は例えば日本で育ったのですがとか、うん、なんかね、
私逆にこの子はどうかわからないけど、うん、私は日本人なのに日本に来ても帰国子女って言われたり、ハーフって言われたり、外人って言われたりするから、逆に 100% 日本人、 100% っていう言い方する。そうだから 100%
が何って感じ。絶対混ざってんのよ、
あ、血筋的にはね。
そうそう、だから
でもその気持ちとか、私は日本人ですっていうのを私は言いたくて、ずっとその外国人って言われるのも帰国子女って、そのラベルをされるのがすごく嫌だったのね。自分を日本人ラベルにしたかったの、うん、だから前髪切ったりいろんなことしてたんだけど。
そうだから、それは日本人に、そのなんかレイコがじゃあ日本で生まれて日本で育った日本人で思う感情であって、そのやっぱ私それこそ、じゃあわざと言うけど在日コリアンの友達がめっちゃいっぱいいるから、それは彼らはそうやって純ジャパとか純日本人って言えないわけよ、
うんうんうん、
日本人なのに。それがすごいかわいそうって思う。これはすっごい熱くなってる。もうその完全に私はその在日って言われる友達たちのことを考えて、この純っていう言葉は、
でももしかしたらこの子も嫌な思いして純って言ってるのかもよ。私もそうだったから、一時私逆に外人扱いされすぎて、もう違うからっていうのを言いたくて、私純日本人ですって言ってた時もあったから、
純を使わない方がいい。本当に良くない、本当に良くないと思う私は。これは本当押したい。これはよく本当に傷ついてるよ。そのだ言うけど、レイコは純日本人になれる、日本になりたかった、でもなりたくても言いたくても言えない子たちもいるんだよ、
まあね、
そうなのに。だからこの私は純日本人って、
まあ、そういう人たちに対して言わなきゃいいんじゃない。
そう、でもだから無意識のうちの帰国子女とかと一緒じゃん、うん、こういう言葉をメディアとか、
ね、
そう
使うから、私も気づいてたし、
そうそうそう、だからなるべく使わないでほしいなって個人的に思っておりますが、はい、メール読みますね、ごめんなさい。私は自分の感情を表に出したり表現することが苦手です。本当はもっとオープンになりたいって思っています。何か克服方法があれば教えてほしいです。2人の活動とっても憧れます。これからもポッドキャスト2人の活動楽しみです。ということで、今日ウィル・スミスのその感情を表に出しちゃったっていうので、このメッセージ内容をピックアップしました。逆に感情を出せないっていう、こちらはペンネームリーさんからいただきました。ありがとうございます。感情を出せない、私たちは出しまくってる人たちだから
今すごい無になって考えてたんだけど、難しいなと思って。
そうね、
まあ、オープンになることが全てだと私は逆に思わないよ、
うんうんうん、
だけど、うん、
感情は出さなくてもいいかもね。
意見ってことかな。意見を言えないとかだったらよく日本では聞くけどね。
そうだね、
思ってることを言いづらいとか。
うん、でもこれなんか私例えば感情を表現するのは得意だけど、 言うのは得意だけど、その表現するのは苦手だった時があったの。言葉にするのが苦手だったって言ったらいいのかな。だからこう感情を出すっていうのはさ、イコール怒ったり泣いたり笑ったりだけじゃないじゃん、うん、やっぱ人間だから言葉使わなきゃいけないから、それ友達に教えてもらったのは、やっぱこうノートにこう持ってることを書くっていうのは結構ヘルプしたかも。ブワーって書くのよ。あのまとまってないんだよね多分。もういいやってなっちゃうんだよね、
自分の気持ちが。
そう、あと伝わらない時もあるし、やっぱその一回ノートに書いて自分の気持ちを整頓してみるといいかもしれない。
確かに。でもこの人の言い方的に、自分の感情を表に出したり表現することって言ってるから、うん、その気持ちを伝えるのが苦手とか意見を言うのが苦手っていう方なのかはちょっとわからないんだけど、私は親の離婚とかがあった時、自分の気持ちを押し殺す性格になった時があって一回。
へ
ー。もう誰にも言っても理解されないし、言ったところで何も変わらないじゃんって開き直ってて、
うんうん、
なんかそこからね、高校生ぐらいまで自分の意見言えない子だったのずっと。
ほ
んと？この私が。
へえ。
でも、
うんうん、
その時に、
え、じゃあそれカナダにいる時にそうなったってこと？
そう。
あら。
途中でしかも。
へ
え。ほんと性格変わっちゃって一気に思春期の間に。でもその時に彼氏とかもできて、友達とかともやっぱぶつかる時とかももちろん高校生だからあるし、その時に意見を言えない自分もすごい悔しくて、プライド高いしもともとは、
うんうんうん、
でその時にやったのは、一回落ち着いて、自分がその時どんなにバーって言われたりなったりしても、うん、自分の気持ちをちゃんと文章化、言語化することを覚えたのね、
うんうん、
でそれを送る相手に、
あ、言葉でそう直接言わないで、
言わないでメールとか LINE とかでこう自分で言語化して、うん、丁寧な言い方をして、
うん、
伝わるように、
うんうんうん、
送ってた。
いいね。
でもそこから意見言えるように、どんどんコミュニケーションとキャッチボールがそれでできるようになって、
うん、
今こんなに言えるようになっちゃいました。
あ、でもいいね。なんか確かに直接言わないっていうのが
逆に良かったりする
ね。ファーストハードルというか、ハードル下げるね、うん、すごい。
内容によっては相手もさ、受け取る側もさ、こうバッて面と向かって言われるよりも一回考える時間があるし、
うんうんうん、
だから、まあ、内容によるけどね、
うんうん、
そういうので練習っていうか、私はできなくなった時してたなって今思い出しました。
あ、いいねそれ。で、感情を表に出したり表現すること、いやでもこれは実はみんな心の中で悩んでることだったりするんじゃないかな。こうパッとさ、
うん、
あの人いっぱい上手に言えてるなって思ってもさ、その人だってもしかしたら悩んでるかもしれないし、
うん、ニラ悩む？言えてると思う？
言えてないと思う。
伝えたいこと伝えられてない時あるよね。
あるね、すごい。なんでだろうね。
私も全然あるもん。
な、めんどくさくなってきた、すごい最近。
あれ？
言うのが伝えることがめんどくさい。あの、伝わらないって思っちゃって、もういいやって思って、もう我慢した方が、こう言って伝わらなくてもぶつかるよりも、
あ、わかる。私相手によってそうかもな。
うん、そうそう、相手によって、うんうん、でもそうするとね、やっぱこう最近それで、うん、ストレスとまでは言わないけど、やっぱ仕事に支障が出ることが増えてきちゃって、結局自分が我慢してればいい範囲じゃなくなってきたから、
うんうん、
最近はそうやってこう、私はね、感情が出すぎちゃうタイプ。先に、うん、言う前にわーって泣いちゃうこともある。目の前でってよりかは、なんか家で考えてるともうポロポロ涙出てきたりとか、なんかこう喋り方がうわーって速くなったりみたいな、うん、それも一個の感情表現の一つだと思うんだけど、
多分これ聞いてる方はみんなご存知だと思いますよ。
盛り上がるとね、
わーって言っちゃうのはね。
そうそう、でもなんかそれも一個自分のキャラクターだし、うん、殺さなくていい時もあるから、バランスを今すごい学んでる時かな、うん、なんか自分の感情をコントロールしながら、ストレートにどう、こう回りくどくなく伝えるか、
相手を傷つけずにね。
そうそうそうそうそう、っていうのは今なら I'm still learning って感じ。かな。でもなんか一歩ずつ、これはどうやって
ね。でも、でもね、この子に関しては全く出せないわけだから。
うんうん、いやだからレイコのさっきのやり方がいい気がする。
うん、
あのオンラインベースで。
うん。 まあ、でもミラが言ったさ、その人に伝える必要がないんだったらミラが言ったみたいにノートに書くとかね、
うん、
気持ちを、
あ、なんか伝える前に、その私だったら文章で伝えるのが苦手だから、結局絶対なんかフェイスとフェイスか電話でしたいなっていつも思っちゃうのね。
うん、
言葉を使ったりこう身振り手振りやったり、うんうん、なんか言葉だけだときつくなっちゃう時が多いって自分で分かってるから、やっぱ直接声のトーンとかで緩くしたいなみたいな気分っていうか、その方が伝わるなっていうのが最近分かってきたから、うん、それにしてもなんかこうメモるというか、
そうだね、
私はなんでこの話をしたいのかとか、
うんうん、
怒りたいわけじゃないじゃん、伝えたいことがあるから、うん、っていう練習は、
うん、
友達に最初でもそれ言われた時、絶対やだみたいな、絶対行かない、もう絶対そのノリで自分の感情言った方がいいって思ってたんだけど、一、うん、回そのノート書いたら、うわめっちゃ伝わるみたいな、
うんうん、
仕事早っと、
うん、
だからまあいろんな人のやり方があると思うから、それを
やってみてもらったらいいんじゃない、うん
ね、一つのソリューションになったらいいなって思います。リーさんメッセージありがとうございました。ということで今日は、メッセージこの辺にして、次回もっともっとたっぷり皆さんからいただいたメッセージの方を読んでいきたいなと思います。
そうだね。
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュタグカタカナで東京ヤングボス、東京伸ばし棒でお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye!